サブカルサプリ第4回。
はい。
はい、つい先日です。
はい。
初めてアニソンライブに行ってきました。パーソナリティの大堀と。
はーい。サブカルサプリの辛いものが苦手な方、内海です。なんだよ。黙るなよ。突っ込めよ。
はい、ね。4回目にもうね。なってきたからね。板についてきたんじゃないですか、もう。
何が？
この。わけのわかんない。自己紹介も。
いいんだよ、こういうのはもう積み重ねだからね。
はい。
だから君が黙っちゃうと、そら、お前、相方なんだから盛り上げてくんないと。
超面白い。
切ってよ。はい。
ちょっと解説してくださいよ、今回。何なんですか、今回は。
そうな、俺解説すんの？これさ、自分で解説するから寒いんじゃないの？
いやいや。
あ、そうなの？
わからんでしょ。
あ、そう、うん、はい。まあ、今のはですね、現在放送中、タイガー&バーニーの、
うん、
次回予告の時に、タイガーとバーニーが、こう、交互に、
交換してくる。エンディングの時の。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
その時に、こう、互いにね、はい、タイガー&バーニーの何々の方っていうのを、丸パクリです。
そうか。
はい。
はい。
実際辛いものが苦手なんでね。
あ、まあ、それはリアルに。あのさ、
え？
まあ、タイガー&バーニーの話が出たんで、
うん、はい。
これ結構ツイッターでもさ、つぶやかれてるんだけど、うん、
はい。
でも自身も、ちょっと疑問はあったんだけど、
はい。
タイガー&バーニー、
バニー。
もしくは、タイガー&バニー。
バニー。
どっちっていうのがね。
バニーだよ。
バニーだよな。
バニーでしょ。
ウサギだからさ。
そうそうそう。俺は虎とウサギだから、その、曖昧さが面白いんじゃないか。
あ、テレビの中でも、バニーって言ってるよね。タイガー&バニーって言ってるよね。
だから、コテツは、あの、バーナビーのことを、はい、こうちょっと、からかう意味も込めて、そのバニーちゃんと。かわいいウサギちゃんっていう。
はいはいはい、はい。
をこうちょっと皮肉を込めて言ってるから、バニーさん。だからタイガー&バニー
なだよな。
そうそう。
まあでも最初確かにわかん、うん、もう確かに俺も バーニーって言ってたような気がするからさ。
あ、そう？ああいうなんかこうアメリカナイズな感じじゃないの、バニーちゃんって
。バーニーみたいな。
それ今、ウイ点々じゃねえ。
バーニーみたいな。
V じゃないんだからさ。BUNNY だから。
はい、というわけで、
はい、
今回ね、ちょっと前回、うん、本来であればこの第4回目で、ツイッターでもちょっと告知もしちゃったんですけど、
はい、
ちょっと我々の、まあ、音楽というか、ね、バンドとかやってたりとか、はいはい、そういった昔話盛り混ぜつつ、はいはい、ちょっと音楽中心の、ちょっとテーマにしようかなと思ったんですけど、はい、ちょっとお互いちょっと週末のね、
まあね、ちょっと、
うん、
なかなか会えなかったからね。
そうそうそう。で、はい、スケジュールが合わなかったから、
はい、
伸び伸びになっちゃったんですけど、
はい、
まあいい機会かな。まあちょうどテーマからもそんな脱線してなくて、
はい、
まあ冒頭に申し上げました通り、
なんか言ってたね。
初めて、
はい、
アニソンライブというものに。
初めてか。
初めてです。
初めてなのか。
初めてです。
ああ。
で、そもそも、ライブ自体さ、
うん。
行くことが久しぶりなわけですよ。
ああ、そのバンドのライブに。
自身が、そうそう、うん。普通の、まあ、普通のバンドのライブに行くこと自体が久しぶりなんだけど、
うん。
まあ、そんな中で、
はい。
アニソンですわ。
アニソンですね。うん。何のバンド？
うん。まあ、あれじゃないの。全く知らなかったっていうか、ね、普通にさ、家にいたら、なんかとある人からさ、メールで、来てくださいよ、みたいな感じでね。
うん。なんか急にじゃないと思うな。もう、ずいぶん前から来てきてた、言ってたと思うんだ、その人は。
あ、そう。
うん。
で、まあ当日もさ、はい、まあメールいただきまして、
はい。
ちょっとね、もういろいろとちょっと予定もあったし、
はい、
クリーニングを18時までに引き取りに行かなければいけないっていうさ、
はい、
重大なミッションもありつつ、
君はその友達の約束よりクリーニングを取るっていうひどい男なのかな。きっとその友人はひどく傷ついてると思うな。
誰なんでしょうね。
誰なんだよ、全く。
で、まあ、そんな中で、でも本当に頼むから来てくださいというふうに言われ続けたんで、もう、わった、わった、行くと。
はい。
うん。というわけで、もう、さっそうと着替えて、はい、高円寺に向かったわけですよ。
さっそうと着替えてる時点で結構期待してんじゃんかよ。ウキウキじゃん。
まあ、行ったわけですわ。
はい。
で、まあ、場所は、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、高円寺。
高円寺。はい。
で、高円寺に行き、
はい。
まあ、事前にこう会場っていうふうにメールももらってたからさ、とぼとぼとぼとぼと、
はい。行
ったんだけど、で、まあ、いざ会場に着いてさ、
はい。
いろいろと受付の方でお金渡し、切符じゃねえや、何、チケットもらってってやってるところが見えたのな、
はい、
あ、やってんなと思ったらさ、はいはい、その、チケットをさ、配ってる入り口の人、はい、人がさ、
二、はい、
人くらいいたのかな？
ああ
。あれなんか、あまりこう、日常生活では、あんまお見受けしないような服装をしてる、まあ、ガールズですわ。
どんな格好してるんだよ。東京の高円寺なんかど真ん中でさ。
もうね、そこでね、
はい。
ドキッと。
はい。
ちょっと正直、
はい、
ビビっちゃいまして、
うん、
本当入れんのかなと思ってた。入っていいのか、じゃあむしろ入っていいのかと、俺みたいなにわかがね、思ったわけですよ。
はいはい。
で、ちょっとね、様子見でそこをスルーして、その周辺通り過ぎて、
はい、
一周ぐるっと回ってきてさ。
バカじゃないの。
ぐるーっと回ってきて、はい、ほぼ駅の方まで戻って、で、
また
駅の
方から、った
またその会場まで来たっていう、その、まあ、飛んだチキンプリですよ。
ああ。
で、ね、ああ、もうどうやって入ろうと思ったら、なんかね、ライブ会場の前になんか、見慣れた人影がさ、
はい、
いてさ、なんか変なロン毛とさ、なんか変な。
この白々しい会話はいつまで続けたらいいのか。
で、そこに立っていたのが、
はい。
うつみくんですな。
はい。
はい。というわけで。
もういいよ。ま、早くに言えよ。あいつがきついわ。
お前が名乗れや。早く。
なんかだって喋りって、なんかその、ちょっとした演技っぷりをこう、
はいはいはい。
や、披露したいのかなと思った。
なかったんすかな。
はい。まあ、ね。見かけたわけだよ。そしたら君がなんかすごい満面のなんか笑ってるからさ、なんか俺変な格好してんのかなとかもちょっと内心傷ついたりもしたら、お前がただ単にそのぐるぐる回ってて、
一周してきた。
お前のそのチキンプリでお前自分自身で笑ってたのかよ。なんだよ。
いやーねー、いきなりあんなさ、
うん、
しょっぱなからさ、なんか見せつけられるとは思ってなかったからね。
で別に変なもん見せてるわけじゃないじゃない。
まあ、変じゃないよ。決してね。決して変じゃないけど、言うなればその、なんだろうな。アニソンライブというものは初めて。
初めて。
うん。初めてじゃん。
うん。
で、かつ。
なんて言われてんの？
かつよ。
はい。
もう、コスプレよ。
コスプレ。ね。
コスプレさんに、直に、あんな近い距離で、なんか話すというかさ。
もう受付でもうすでにキャラクターのコスプレをした人がいたと。
言いましたね。
はい。
ね、あれは確か、桜大戦の。
はい。
ロベリア？
ロベリア。
ロベリア。かな？ミラノの。
ロベリア。はい。うん、
と、あれは誰だ？もう一人の、エリカか。
エリカ・フォンティーヌですね。
フォンティーヌさんが。
はい。
はい。
受付にいましたわ。
せっせと、せっせと、チケット配っておりましたもんな。
はい。
いやね、ちょっと何も話せず。こう、チケットもらって。
ちょ、紹介したじゃんかよ。
チス。
シャラいな
言ってね。
うん。
いっぱいでした。
うん。
ね。で、まあ、会場に入って、まあ、大体俺ね、18時スタートか。 17時半会場の、
うん、そうそうそう。
18時スタート。
うん。
だいたい俺、20分前。
はい。
4か15分前には会場に入ったわけなんです。
うん。
まあその時点でね、結構ね、お客さんもいたしさ。
20人、30人ぐらいいたかな？
その時点ではもう、いや、もっといたんだよ。
もっといたか。
ね、で、まあ、スタートしてみたらね、結構さ、後ろの方で立ち見しているお客さんとかもいたしさ。
ね。
後ろの方でね。
うん、まあ、立ち見っつうかみんなこう、座っていいのっていう感じだったの。
あ、いや、あ、そうそう、椅子が置いてあったからさ。
そうそうそう。
あ、座っていいんだと思って。
そうそうそう。いや、一応ね、やっぱほら、ずっと立ってんのも疲れるじゃん。
まあね。
そうそうそう。
うん。
一応こう、ほら、待ってる間とかさ。
うん。
こう、休む、時間をとね。
はいはい。
そんな感じで、椅子は置いてあるんですよ。うん、てかね、だから最前列とかね、ちょこちょこ空いてるんだけど、やっぱほら、みんなこう遠慮しちゃってね。あの、ちょっと最前は恥ずかしいわと。散々君にも前空いてるよって言ってるのに、一切座んない。俺はいい、俺はいい。最前列で俺だけ盛り上がってなかったらどうするのとか言って。盛り上がれよ。
いやーもうさ、だって初めてだもん。もうさ、みんなさ、なんていうのこう、高校受験とかさ、の時にさ、うん、まあ大学受験もそうかもしんないけど、
うん、
周りにいる人たちが超頭よく見えるじゃないそういう場所って。もうその心境なわけですわ。もう、なんていうんだろう。三度の飯より、
はい。
桜大戦が大好きですというような人たちしか。
まあね。
来てないんだなというふうにしか映らなかったから。
まあね。
まあ俺がその中でシャシャリ出てさ、ど真ん中に座ってさ、一人ポカーンとしててもしょうがねえじゃん、そんなもん
は。俺は関係ないよ。俺は別にいいもの。いいよ、関係者席でいいじゃないか。
ああ、そういうこと？
うん。はじめ一人だと、その、どう振る舞っていいかわかんないけど、あ、周りが盛り上がってると、あ、うん、みんなと、周りで合わせりゃ、なんか自然と盛り上がってる感じに見えんじゃねってなるんじゃねえの。ここで手あげるの、あ、ここでなんか振るのとか、
うんうんうん、
真似してみよう。それがライブだよ。うん
うん、そんな、いいんだ。そんな、ちょっとたとたとしい感じでも。
だ、最初はみんな初心者だよ。いいこと言ったよ、今。誰でもみんな最初は初心者なんだって。
あれ隣の、え、もういいや。
あ、もういいの。
隣の人とかのさ、なんか、なんか、まあ、なんか日本刀とか持ってきてる人とかいたりとかさ。
そんな、いねえ。
いたんだって。
嘘。
本当にいたんだって、俺の斜め前のやつが。まあ、斜め前の方がね。
あ、本当に？
うん。
あ、そうなの？
日本刀、まあ、模造刀だと思うんだけど。
あ、もう左手の？
あ、そうそうそうそう。
あ、その人ね、多分、あれだ。あのね。
いや、やってんの？
いや、演劇やってる人で、多分舞台稽古の帰りかな？
あ、そう。
だったかもしれない。うん。多分その位置だと、そうかもしれない。メガネかけてた？
あ、多分、あ、かけてた、かけてた。
じゃあ多分そうです。知り合いです。
いや、知ってんの？
はい。知ってます、知ってます。はいはい。
そういう人たちもいたからさ。
はい。別に切りつけられるわけじゃないからね。大丈夫、大丈夫。はい。
ぬるいって、お前の盛り上がり。
それ面白いな。お前ぬるいって言って切られたら面白いな、それな。大爆笑してしまうよ。
はい。じゃあちょっと、まあ、今回ちょっとバンド紹介というか、ちょっと内海くんがやってる、
はいはい、
このね、紹介をちょっとしてもらおうかなと思うんですけど。あ、いいですか？
宣伝しちゃっていいんすか？
あ、どうぞどうぞどうぞ。
あ、本当ですか？
はい。
まあ、はい。じゃあご紹介に預かりました内海ですけれども、
はい。
ね、みっちゃんにはこう、お世話になってるので、ぜひ見て欲しかったんだけれども。まあ、はい。私、個人的に桜大戦が大好きだっていうことは、まあ、第1回目からも散々抜かしてることなんで。
みんな知ってます。
みんな知ってる。桜大戦が大好きすぎてね、はい、もうちょっとバンドをやってみようよっていうことで、はい、で、現在、桜大戦バンド、桜大戦の曲だけを演奏する、
は
い、まあ、桜大戦オンリーのバンドをやってるわけなんですよ。
なかなかいないでしょ？そこに特化したバンドっていうのはいるの？
いないね。だから、一個のほら、結構作品とかって移り変わりが激しいじゃない？
まあね。うん。
うん。桜大戦なんてもう15年やってるから、
うん。
そんだけ長いキャリアがあってね、愛されてるから、こうなんつうの？やっぱ固定ファンもいるわけだよ。
うんうんうん。
やっぱそうするとやっぱ、やれるわけさ。 結構さ、ほら、例えば春日とかさ、
うん、
まあ、軽音とかもそうなんだけれども、やっぱ、流行ってる時はいいけれども、
うん、
ちょっとこう、なんつうの、あの、アニメ放映が終わったりとかすると、うん、やっぱちょっと、
まあ、トーンダウンしますかな。
なんかこう、遅れてるみたいな感じに、なることもあるわけよ。
はいはいはい。
だからね、やっぱあの、根付かないと思うんだ、その、専門バンドっていうのは。
ああ。
だけどね、なんかこう、やっぱ桜大戦にしてみれば、
うん、
やっぱ歴史もあるから、
うん。
うん。結構、やってもいいんじゃないかなって、思ったのが、ついさっき。
ついさっき？
そんな深く考えてバンド組んだわけではないんだけどね。
きっかけは何だったのか。あ、まあその好きっていうの前提はあるとしてさ。
ああ。
まあバンドのメンバーと出会った。
そうだね。じゃあ、ちょっと最初はね、はい、今は亡き、まあ池袋のね、ギーゴっていうゲーセンがあるわけですよ。
はいはいはいはい、
はい。はい。ハンズの近くにね。うん。そこの7階にですね、
はい。
大正ロマンド桜カフェっていうのがあって、
はいはい。
桜大戦の。
なんか、出てきましたね。
そうそう。
第1回の放送でも多分。
そうそうそう。はい、そこが桜大戦のグッズとか、まあ、いわゆるコンセプトカフェ。
おーおー。
今でいうルイナの酒場とか、ガンダムカフェみたいな。
うん。
秋葉原にあるやつ。はい、それが、池袋にあったわけですよ。桜大戦のコンセプトカフェってのが。
あ、もうないんだ。
もう今はない。3年ぐらいになるかな、もう閉店して。そう。それで、まあ、そこに、やっぱ、通ってたわけですよ。ちょこちょこと。
はい、はい、
はい。はい。で、自然とこう、仲良くなる人も出てきてですね。
うん、うん、うん。
まあ、その桜カフェで知り合った仲間がこう、集まって。で、ね、最初はこう、コスプレをしようじゃないかという話が。知り合いにこう、たまたまコスプレイヤーの方がいらっしゃいまして。
お、はい、はい、はい。
ああ、コスプレかーっていう風に思ってて、で、まあ、桜大戦はね、
あ、当時のあなたも、そういう反応だったんだ。当時のあなたは、コスプレかーみたいな。
まあ、興味はあったよ。
あ、興味あった。
でも、まあ、やってみたい。まあ、でもほら、やっぱ初心者なんでね。うん、さっきの君と同じですよ。
あ、
チキったんでね。
はいはいはい。
なかなかこう、第一歩が踏み出せないわけですよ。
う
で、まあ、その、桜大戦の、まあ、レイヤーの方がいらっしゃいまして、
おうお
う、で、桜大戦って、まあ、青山劇場とか、歌謡ショーっていうショーをやってるわけね。毎年毎年やってたんですよ。今は歌謡ショーっていうのはなくなったんだけれども。
ああ、もうそれもやってない。
そうそう。で、そのショーを見に来るお客さんで、うん、その会場にやっぱコスプレをしてくるお客さんとかがやっぱいっぱいいるわけよ。
うんうんうんうん。
で、まあそういうのを見てて、あ、桜大戦のコスプレってすごいなっていうのは思ってたのね。
お
うそうそう。で、その、レイヤーさんとお知り合いになって、
はいはい、
そしたら、武道館ライブ。
はいはい。はい。
はい。
俺は DVD 見せられたんですか？
そうそうそう。
無理やり。
お前に無理やりじゃない。見てみ、はいはい、面白いから見てみって、ね。おすすめじゃないか。
はい。見ました見ました。
うん。
はい。
で、その、武道館ライブで、まあ、
おう
もう歌謡ショーも終わったし、武道館ライブなんでもうこれっきりだろうなと。
お
うこれ以上桜大戦のイベントは ないんだろうなと思って、
お
う
お
うじゃあちょっと、頑張ってみようかと。
なるほど。
桜大戦のコスプレをしたわけですよ。
お
ー。私がそこで初コスプレですよ。
あんた
生まれて初めて。
はい。え、それは誰のキャラのコスプレをしたのこれは。
いいのかな。
え、なんでダメなの？
ファンにぶっ飛ばされるかもよ。
いいよ、いいよ、いいよ。
桜大戦、私が一番好きなキャラクターのマリア・タチバナっていうキャラクターをね。
マリア・タチバナ。
はい。
うん。
女装ですよ。いわゆる。
うん。
でもね、スーツ姿でね、まあ、いわゆる作品の中では男、男装キャラというか。
はい、はい、はい。
まあ、舞台が、そのゲームの中であって、その舞台の中で、はい、まあ、宝塚的な、
うんうんうん、
いわゆる男役を演じる、ことが多いキャラクターなわけ。
なるほど。
だからまあ、実際、まあキャラクターの身長が187とかなんだけれども。
おお、そんな。
そうそうそう。
でかいね。
でかいでかい、
え
ー。で、まあそういうキャラクターなんで、まあ男、まあ体の線も出ないんで、スーツだから。
うんうん。
まあ、やれんじゃねえかと。で、結構ね、髪型もね、まあ金髪のズラをかぶって、
うん、
髪が左目にかかってて、
うんうん、
顔の半分が隠れるっていうんでね。
お、あ、あ、そいつか。
それ、ドイツだよ。ドイツだと思ってたんだよ。
それの、あ、コスプレを、
そうそうそう。
内海くんがしたわけです。
はい。で、まあ、それきっかけで、まあ、じゃあちょっと、コスプレをして、はい、その仲間うちで、
うん、
まあ、はい、私たちのあのバンドがですね、あの、はい、原章っていう
名前。原
章。はい。ロシア語で素晴らしいわと。
うんうんうん。
いう意味なんですけども。
なるほど。
まあ、原章。まあそういうんで、その、まあ最初コスプレのチームを作ろうかみたいな話になって、盛り上がってね、
うん。うん
うん。で、その、じゃあ名前が必要かなと。
うん。
我々のチームの名前をと。
はい。
で、できたのがその原章なわけですよ。
はい。原章。
で、
はい、
桜大戦っていうのは、音楽もね。
は
い、
うん。
一応ゲームが主体なんだけれども、その一応舞台、
うん、
実際の舞台っていうのをやってる、
はい、
マルチメディア展開っていうね、
うん、
やってる作品なわけで、
うん、
で、まあ、毎年毎年、そのさっき言った歌謡賞っていうのがあって、
はいはい、
その歌謡賞の中では毎回新曲が書き下ろされてる。
おー、毎回。
毎回新曲がこう、だからゲームだけじゃなくて、
その
歌謡賞なり、ドラマ CD なりで、もう曲がありすぎるんだ。
おー、なるほど。ゲームの、という枠を飛び越えた、
そうそう。
ところでも、どんどんどんどん新曲というのが、
そうそうそう。
出てってるわけですか。
だからもう、桜大戦っていうジャンルだけで、
うん、
もう、300曲、400曲弱ぐらい曲はあるわけですよ。なんで、まあそのほら、桜大戦のコスプレやってる方たちはいる、
うん。
で、まあ同人誌即売会っていうのもあるのね。桜大戦オンリーの同時に即売会っていうイベントを毎回やってたの。
へぇー。
はい。江戸桜とかいうとこ、やつとかね。
おー。
だまあ、そういうのはあるん。じゃあ、他になんか、あるかなと。
うん。
で、桜大戦の、舞台を、
はいはい。
やってみるっていうのを、
うん。
やってる集団もいたの、昔。
舞台を。
だから、いわゆる桜大戦のコスプレをして、
うんうんうん、
演劇をするっていう。
まあ、うん。なんか、それはしっくりくるよな。
そうそうそう。
演劇だからさ。
そうそうそう。
別にコスプレっていう位置づけじゃないじゃん、それ。
そうそうそう。うん、だから、そういうのある。じゃあ、なんか、新しいことをやってみようかっていうことで、
はいはい。
桜大戦のその魅力の一つに、やっぱり音楽っていうのがあったから、
うん。
じゃあ、ちょっとバンドっていうのやってみるっていうのね。
なるほど。
たまたまその、一緒にいたのにドラムができるやつがいて、
はいはいはい。
まずは、その、俺のギターとそのドラムで一回ちょっとメインテーマである劇亭っていう曲があるんだけれども、ちょっとそれ合わせてみようか。っていうのを、ちょっとスタジオ入ってみねっていうことをきっかけで、じゃあ、バンドをやってみるっていうことになって、まぁ、どんどんこう、人が増えてったわけですよ。
なるほどね。
はい。
なるほど。まぁ、見たときに、まぁ、ギター3人。
ギター3人。
ギター3人と思ってさ。
そうそうそう。ね、基本的に、そう、ギター3人、ベース、ドラム、で、ボーカルっていうスタンスで、今までやってたわけよ。ロックバンド形式で。
うん。で、かつさ、
うん。
形式でね。
うん。
で、
そうそうそう、
ボーカルもさ、
うん。
3人っていうのは基本的にそれは昔からそうだったの？
いや、
女性3人。
もともとは1人。
あ、もともと1人だったんだ。
うん。だったり、2人だったり。結構ね、うちらもね、最初の方は結構多彩な活動をしてたんだよ。
うん。
もうその、
何を？
桜大戦の舞台を丸々パクるわけじゃないんだけれども、まあオマージュとして、
うん、
まあ、コントみたいなのをやったりとか。
演奏と演奏の合間に？
まあ演奏と演奏の合間に。その、で、ちょっとまあ、いわゆる、替え歌をしたりだとか。
はいはいはい。
そういうこともやってたわけ。
はい、
だからね、昔そのバンド演奏するのはまあ、人数が限られてたんだけど、その、
うんうん、
演技だけやった人もいれば、っていうんで、まあ、結構、何十人ってことじゃないけど、十何人とかでやってたりとか、正直あったのね。
うんうん。
で、今回、我々年1回か2回ぐらいライブをやってるんだけれども。
あ、まあ、そんなもんなんだ。活動、まあ、ライブと
そうそうそう
しては。
みんなね、社会人だからね、なかなかほら、時間が合わなかったりなんだりで。
その場に行ってできるもんでもねえしな。そうそう、それをやるには練習もね。
そうそうそう。なかなかスタジオ入んのもなんか大変だからね。そう。で、まあ、今回、さっきね、入り口で、みっちゃんがロベリアとエリカ、
おー、
に会ったっていうん
だね、うん。
はい。 今までね、はい、我々そのロックバンド形式っていう形でやってた時には、
はいはい、
主にテート、帝国歌劇団っていう、いわゆる東京を舞台とした、そうそう、
はい、
最初の桜大戦に出てくるキャラクター、
はいはいはい、
まあ、が、その、東京を舞台にした帝国歌劇団っていう、
うん、
人たちだったわけで。
はいはい。
で、それが桜大戦3になると、今度舞台がパリになるわけ。
パリで。花の都。
花の都パリで。
はいはい。
欧州は花の都パリに行って、
ええ。
その、パリ歌劇団っていうのを新しく創設するわけですよ。
なるほど。
あ、で、今回はその、パリ歌劇団、桜大戦3、うん、パリ歌劇団の曲をやろうっていう話になっちゃって。
おう。ね、オールパリだったね。
オールパリ。
ね。
今まで帝都の曲を全部じゃないけど、
うんうん、
何曲かやって、うん、で、たまにちょっと桜大戦5、まあ今ゲームは5は出てるんだけれども、シリーズもんとしては。桜大戦5では今度ニューヨークに移るわけよ。
なるほど。
舞台が。で、その桜大戦5、ニューヨークの曲もやったりはしてたのね。
え
曲くらいが。
いつこの前
ね、だいぶ前。
はい、今まで。
去年、一昨年かな。
うん。
ぐらいには、一曲二曲やったことある。まあ、その、いわゆる今のロックバンド形式でできる曲をね。
はいはいはい。
そう。で、今回のバンド編成がね。
ね。
総勢13人。
13人。
13人。
うん。
これね、桜大戦3のね、パリの曲っていうのはね。
うんうんうん。
こう、なんていうの？雰囲気をやっぱそのパリに合わせる。
あ
パリっぽい。雰囲気の曲が、やっぱ、あるわけだよ。うんうん、やっぱ、それがメインなの。
多いっていうかさ。
そうそうそう、うん。そうするとね、どうしてもロックバンド形式だと厳しいんだわ。
なるほど。
うん。ちょっと激しい感じじゃなく、ないんだよね、曲としてはやっぱり。
そうだね。
うん、そうそう、うん。で、まあ、そんなこんなで思ってたらね、前回のライブの時に、
はいはい。
うち、前々からちょっと、一緒にトランペットの方と、もう一緒にやってたりしてたの、
うんうんうん。
結構ね、ペットが多く入ってる曲が、まあそのさっきの劇帝とかもそうなんだけれども、うん、基本的にオーケストラの曲でやってる曲ばっかりだから。
うん、まあそんな感じはするよな。
そうそう。だからやっぱ管楽器はあったらいいなっては思ってて、うん、まあ、で、その、トランペットの人と一緒にやる機会があって、
はいはいはい、
で、前回のライブ、まあ去年の10月にライブをやった時にも、そのトランペットの方がいらっしゃって。
なるほど。
で、その人は、別の楽団を、に入ってて。
あ、そう、あ、なに、吹奏楽みたいな感じ。
そうそうそう、ゲームとかアニメとかの歌を吹奏楽で演奏するっていう、あまあ、80
年。とはいえ、やっぱり、あ、そこなんだ。やっぱその、アニメとか。
そうなんです。まあ、ほら、類友だよ。いわゆる類友ですから。
あ、まあ。なるほど。
オタクは横のつながりが強いからね。
よく巡り会えたね、そういうさ。
そうそうそう。だからね、やっぱ、桜大戦っていうジャンルがすごいんだよ。
なるほどね。
結構みんな知ってるっていうか、結構ね、好きな、コアに好きな人多いんだよね。
うん。
そうそう。で、まあその楽団の中でも桜大戦が好きだっていう方たちがライブを見に来てて。
おうおうおうおう。
そう。で、ちょっと一緒にやってみたいですねっていう話になって、
なるほど。おうおう。
で、じゃあ、一緒にやってみるっていうことで、
おー。
そうそう。じゃあ何の曲やろうかって言った時に、やっぱ管楽器があるから、なんか、活かせる曲がいいよねってなった時に、
うん。
ここ最近スロットとかでさ、
うんうん。
その桜大戦3っていうのが、またフューチャーされてきた。
あー、うん。なんかね、置いてあるね。
そうそう。桜大戦っていうジャンル自体がもう15年やってる中で、桜大戦3はね、もうね、何年 ?10 年
あ、そんな前
近く前になるんだ。10年までいかないか。
10年ったら、うちら、高校生だぞ。
高校生、だ、ドリキャスだからね。桜大戦3が出た。
ああ、
そう。ドリームキャストを買う理由が桜大戦3だからね。桜大戦3のためにドリームキャストを買った僕、
私。そんな前か。全然でも古臭くはないよな。
そうなんだよ。それが不思議なところでね。
なんだろう。
そう。すごいでしょ？そう。だから、そう。それが、今になって、
うんうんうん、
その、もともとはそのショーとかもやってたんだけれども、
はいはい、
パリのメンツでね。
うんうん、
で、それが、まあ、 しばらくやらなくなってたんだけれども、うん、まあ多分スロットが出るっていうこともありので、うん、ここ2、3年、ショーというか、まあ、ライブだね、うん。パリの曲を、その、いわゆる本家の声優さんたちが歌う、
うん、
ライブステージっていうのが、やり始めた。
おお、そう。
そう。で、あ、これはいいタイミングだと思って。
はいはい。
じゃあ、パリやってみましょうかと。初挑戦で。
おー。
そうそうそう。ということで、やっぱパリの曲をやろうかっていう話になった。
いや、まあ良かったっすよ。
そうそうそう。なので、
ぶっちゃけさ、チーズ通して一番ね、うん、知ってる、なんて言うんだろう。まあ、スポットスポットでワン、ツー、ファイブとかいろいろあるけどさ。
うん。
やっぱりその3しか知らないからさ。
まあね。最近だとね。
そうそう。うん。でもまあ、ほんと、非常にさ、まあ、
そう。
たまたま行ったアニソンライブがさ、
うん。
自分が一番知ってるっていうそのシリーズだっていうところが、まあちょっと
良か
った よ。
まあね。
まあね。ちょいちょい知ってる曲もあったしさ。
そうそうそう。やっぱそういうこともあって誘ったわけですよ、僕は。
なるほどね。
はい。
ありがとうございます。
いいタイミングから聞きなさいよ、と。はい。
クリーニングを取りに行から、見に行ったありましたわな。
はい。まあ、で、そんなんで今回のバンドでは、その、新しくフルートとクラリネットとファゴット。
ファゴット、
まあ、プラストランペットもう一人増えて。
おーね、すごいね。
フルート、クラリネット、ファゴット、トランペット、トランペット、ギター、ギター、ギター、ベース、ドラム、ボーカル、ボーカル、ボーカル。13人ですよ。
エグザイルかと。
本当にね、すごいっすよ。なんかもうステージもいっぱいいっぱいでね。
ね、よくな、まあお前だってさ、お前端っこの方でギター弾いてたじゃん。
そうそうそう。
お前。あ、見なかった。キーボードの人の頭スパコーンってさ、ヘッドでさ、
ただいそうなくらいチェ
ックしたもん。
そこはちゃんとあれだよ。カラスを いじってただけだからね。そうそう。
あれ邪魔くさそうだしさ。
あれ、
あれがなければもうちょっと、悠々と動けたと思うんだけどね。うん、変な。頭にヘッドについてたんで、カラスの人形みたいなのさ。
あれはだって必要なんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。僕のやってた時、あ、そうそうそう。まあ、それを説明するのに、またさらに説明がいるんですけど。
はい。
まだ説明してていいの？
まあ、あの。
大丈夫？
まあ、不要であればカットします。あ、
そう。
はい。
はい。まあ、ほら、我々桜大戦バンドっていうのをやってて、まあ多分唯一無二なわけですよ。
はい、まあ、そうだ。
まあ、自分たちで、まあ、世界で唯一の桜大戦バンドって言っちゃってるからね。
うん、
まあ、言っちゃったもん勝ちだから。
うん。
まあ、後からまあ、私もやってますよって言っても、まあ、あっそって感じなんですけどね。まあ、そこまで言わないけれども。まあ、
いない。おそらくいないと思う。
おそらくいないだろうなと。こんな桜大戦だけをやってるのは。そう。で、まあ、まださらにね。
うん。
やっぱさっき言ってたように、桜大戦の歌謡ショーとかやってるのは、のすごいところっていうのは、
うん。
まあ、ゲームのキャラを、の声を当ててる声優さん。
うん。
声優さんがそのキャラのコスプレっていうか、キャラの格好をして、
はいはいはい、はい。
もうそれこそ衣装からも特注で、
はいはい。
カツラも特注で、
うん。
で、舞台で演技をする、歌を歌うっていうのが、そこが桜大戦の舞台のすごいところ。
すごいのか、あれすごいのか。
すごいよ、だってブリーチとかさ、ブリーチミュージカルとかテニスの王子様ミュージカルとか、普通の俳優さんとか使ってんだよ。
まあ。
これはつまらないじゃん。
でもそれはさ、ビジュアル性を重視したらさ、
でもさ、でもゲームとかさ、やってるファンとかはさ、キャラクターがいて、そのキャラクターは二次元なわけじゃない？
まあね。
でも声はリアルじゃない？
まあまあ、そう
だ。だからそれを三次元にやるんだったら、やっぱ声がリアルだと、やっぱ見る方も二次元に投影できるんだよ。我々はこれをイマジネーションと呼んでるからね。
そう。
そう。
イマジネーション？
イマジネーション。だから我々のイマジネ、桜大戦ファンのイマジネーションはすごいよ。
ほう、
な。もう、そのキャラにしか見えないから。
ね、俺これね、あんたたちのそのね、あなた方のね、お知り合いの方にね、もしかしたらこの放送を聞かれた時に、次やったらぶっ殺されるかもしれないんだけど、まあ、正直、
うん、
きつくないですかね。
最初はそうなんだよ。最初はそうなの。俺も最初は
ゲームやってるときはさ、その若いっていうかさ、普通の女の子がね、二、まあ、次元で見えてるわけじゃん。で、そこに声が当てられてさ、まあ、そのキャラっていうのが出来上がってると思うんだけど、生でさ、見ちゃったらさ、
だからそこがイマジネーションなわけ
だ。おばちゃん。
声を聞いてると、自然ともうその人にしか見えなくなる。
あ ああ、そうか。だから
それが愛なんだよ。わかるかい？
何？何？
え？愛なん
だ。なるほど。どれに愛がありんと。
そう。まだまだ。だって歌謡ショーとかも見てないんだもん。
うん、まあね、まあね。うん、
まあ今だとまあ生では見れないけれども、歌謡ショーはね。うん。でもやっぱそういうのを生で見ると、生で体感するだけでもやっぱ全然違うと思うんだけどもね。そうそう。でね。
はいはい。
まあそういうのが、
はいはい。
そういうのがあるわけですよ。
はいはい。
じゃあまあ、その、いわゆるまあ視覚的にも楽しめる方法として、やっぱ、
うん、
じゃあ我々もコスプレしようと。結構そのバンドの中でもレイヤーさんがいっぱいいるわけですよ。
いたね。今回ない人いなかったでしょ？いた？いないよな。
ああ、ステージ上で？
そうそうそう。
あ、我々はほら、あの、コスプレバンドって言ってるから、あの、新しく入ってきた人はコスプレするけど大丈夫ですかっていうのを事前にあの、呼ばれてるから。コスプレが条件だから。
そういう、なんかその、何？面接官みたいなのは何？
あの、コスプレ NG だと NG だから。
ああ。
ダメなの。
厳しいね。
そうそうそう。コスプレをが OK じゃないと、
はい、あの、ダメ、
はい。実際あの、うちのボーカルもレイヤーですからね。
ああ、あの、バンドの？
バンド
あなた方の。
はい。普通の、だから他の作品のコスプレとかもしてる方々が、ですから。
そのチェックリストにさ、チェックリストっていうかその、なんだろう、アニメ好きですかとか、何好きですかとか、あとコスプレ OK ですかみたいな。で、そのコスプレにもいろんなカテゴリーがあるじゃない。なんか、水着 OK ですかとか、そういうとこまで聞くの、ちゃんと。
聞かねえよ。
あ、そういうのはないんだ。
だって、いやだから、うちら桜大戦の曲やるけど、
うん、
あだからまあ、そんなに堅苦しいことはないよ。
露出大きいのありとか
さ。いや、だから自分の好きなキャラを、やりたい曲、やれるキャラ、うん、やれるやつをやりましょう。絶対無理はするな。無理はしちゃいけない。これは最低条件だ。自分がやってて嫌だとか、自分のテンションが下がるやつはやっちゃダメ。
だが、無理はするなと。
そうそうそう。コスプレはもうしてもらえますけど、
はい、
無理なのはいいんです。だから最悪ね、最悪っていうか、
はいはいはい。
てかむしろそれでいいと思ってるんだけど、うちらはね。
うんうん、
あの、
うんうん、
最初の話では、うん、我々あの、パリの人々とか、あの、ケイトの人々とかやろうかっていう話だった。
ああ、なるほど。だから、ニッチなところ
も、だから、ヒロインがいな、ヒロインっていうか、まあ、ゲームのキャラクターがいなくて、我々平民でいようか
って。を歩いてる、普通の通行人っていうことでしょ？
そうそうそう。だから、その、いわゆるイメージで。舞台がね、1800何年だから、昔の日本、昔のパリなんだよ。
なるほど。
だその当時っぽい格好をすれば、もう全然それで OK なの。今回あの、まあ、管楽器隊の方々は、うん、あの、お忙しいこともあって、
うん、
あの、黒猫ダンサーズっていう、
うん、
まあ、あの、エリカ・フォンティーヌが、はい、その、レビューションの時に、率いるダンサーがいるんだけれども、はいはい、実際はね、全身タイツなんだよ。
うん、あ、うん、うん、あ、そうだね。そうそうそう。そうだね、そうだね、うん。
さすがにそれはね、嫌だろうと。
うん、
でも、可愛かったっしょ？ああいう格好も。
ん？
あの、猫耳つけて、スカートが、に、ホワホワがついてたりなんだりして。
え、なにそれ、今、俺に聞いてんの？
そうだよ。
うん、うん。
全然変じゃなかったでしょ？
まあ、まあ、まあ、まあ、それは馴染んでたわ。
うん。
溶け込んでましたよ。
そうそうそう。だから、それでいいんだよ。
はいはい。
それが、まあ、条件で。で、我々も、
はい。
基本的に、あの、無理はしたくない。あの、衣装を作るとか大変だし、
ああ。
できる範囲のことをやろうと。
はいはい。
で、それでも私は、あの、今回あの、桜大戦3の中でも、あまりこう、登場しないフィリップっていうキャラクターをやったわけね。
ああ。
それね、あの、
キャラクターが。
そう。あの、まあ、いずれ敵キャラになるんだけども、
うんうん、
フィリップっていうのは、まあ、生身の人間なんだけれども、それを、まあ、いるんだ。まあ、敵キャラになるんだけれども、
敵キャラね。うん。
それがカラスの怪人になるの。
あ、そこで話が。
だから俺カラスを吊り下げてたもん。だから、カラスがないと、あ、あれ誰ってなる。そう。カラスだろ、あ、なるほど、あれフィリップか。作品を知ってる人はわかる。そこで。初めて。そうそう。
いや。
だから、あの、カラスは必須だったわけよ。
なるほどね。
あ、100均で買いましたよ。
100均
で。ちょうどうまい具合にね、あの、ダイソーにね、
よく売ったね。
猫よけ、カラスよけみたいなやつ、田んぼに吊り下げるみたいなやつ、それにカラスがあったの。そうそう、あ、これはいいやと思って買いました。はい、
あ、そんなわけで、まあ今ご紹介していただいた原翔さん、はい、フューチャリング、
フューチャリング
管楽器隊、
ああ、まあルゼットアミュゼっていうね、ルゼットアミュゼっていう、その管楽器隊、はい、その吹奏楽団の方々
な
んです。は
いはいはい、で、ちょっと演奏ね、素晴らしい演奏をちょっと見てきたんで、ちょっと外出、はい、まあ、そんなことを本編でちょっと話していきたいと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、いろいろとね、はい、まあ、いろんな演奏とかね、曲とか見ていく中で、ちょっとそのあたりをね、はい、振り返りながら、ちょっとお話の方をしていきたいなと思うわけですけれども、
は
い、まあ、普通の、なんだろう、演奏だけじゃなくてさ、今回これ、うん、もう一つの、まあ、テーマだったのかな。チャリティーオークションというものが。
はい。
うん。ありましたな。
そうなんですわ。この、まあ、それがメインみたいなもんだからね。
ああ、うん、まあね。これはもう、もちろんはい、自身のチャリティーということでいいわけです。
そうそうそう。だから、もともとうち、今回のライブは3月にやる予定だったんだけれども、
はいはいはいはい、
まあ、その東北大地震があって、
うん、
まあ、仕方なく延期をさせていただいたというか、延期せざるを得なかった。
まあね。
そう。だからまあ今回、その、まあ延期した、まあそれがまあ、もともと日も近かったから、
はいはい、
まあ、それもいいきっかけだなということで、じゃあチャリティーにしようかと。
なるほど。
うん。で、自転車とか、まあ有志から、その、桜大戦グッズなりを、こう、集めて、
う
ん、意外とこう、細かいもんから結構集まったんでね。
20個くらいは出てたか？
20個。結構ね、はい。もうね、これね、募金額がね、もうすでに、
うん。
算出されてましてね。
おう、はい。言っていいんですか？言っていいんだったらどうですか？
はい、募金、今回、日本赤十字社、
はい、
東日本大震災義援金として、
はい、
日本赤十字社に、
うんうん、
募金させていただいたんですけど、まあ、そのオークションの売上金ですね。
はいはいはい。
はい。入場料の一部とかも、ま、入ってるんですけども、
おう、そうなんだ。
全部でですね、
はいはい。
すごいっすよ。
おう。
12万6千円を、
おう。
今回、募金させていただきました。
わー、
はい。
いい感じだし、わー、わー。
これね、いや、こんなに行くとは本当に思わなかったし。
あ、そうっすか。うん、12万、10万超えましたか。
いや、もうこれはもう十分役に立つんじゃないかなと。
まあね。
思いますよ。
もう何、募金はもう手続き、
もう、はい。知ってある。うん、で、まあ、原翔、我々ブログがあるんですけど、
うん、
そこに乗っかってますんで。
あ、そう。
そうそうそう。
まあ、自分もね、なんとかこう、貢献、まあ、貢献というわけではない、もう本当に、な、おこがましいことではなくて、
うん。
いろんな方々が、ま、出品をしてるしさ、それこそ、まあ、それが本当、なんだろう、チャリティーということで繋がるんだったら、ちょっと私もね、なんか、ゲットしようかなと思ってたんだけど、なかなかね、やっぱりね、勝てんわ。
何がよ。
周りの、熱意には。
君はただ単に、チキンなだけなんでしょ？
いやいやね、
うん。
あのね、唯一欲しいなと思ったコースター、うん。
唯一って言うなよ。
唯一って、まあ、うん、俺の中で使えそうと思って、うん、実用性だからさ、俺は。
うん。
そういう風に見ちゃうから、やっぱ
り。はいはい。
そんな中でもさ、ね、飲み物とかのもの、まあ、飲むときに使える、まあ、コースターとか出てたからさ、
うん。
何十万円セットみたいなさ。
そう。うん。
500円からって言われたから。
うん。
よっかなと思ったらなんか、連打のことをこう、ダダダダダってどんどんどんどん値段が、
まあね。
だってさ、聞いてる皆さん、コースターに7000円ですよ。最終的に。
7000円。もうだってデッドストックだもの。もう売ってないっていうかもう手に入んないからね。あれだからそのさっき言った桜カフェで、一杯800円する飲み物を買わないと、ついてこないんだよ。
なるほど。
そう。だからその800円1杯につき1枚な。
ほうほう。
それがキャラ分あるんで。
ほうほうほうほう。
だから全部コンプリートするとまあそれなりにお金がかかるわけですよ。
なるほど。
うん、それもう我々の血と汗とお金が詰まったあれですよ。はもうものなので、まあいいんではないかと。
まあそういう、はい、まあこまあコースターだとかさ、
うん、
あとなんだろうフィギュアというか模型というか。
ああ。
まあ、そんな感じのも出てたかな。
あったね。あったあった。
ああ、タオルとか。
タオルとかね。うん。
バスタオルか。とか。まあ、いろいろ出ててね。まあ、うん、もう、落札者なしっていう商品が一つもなかったからさ。
ありがたいことにね。
俺、ね、もう、いや、ね、一つくらい誰も手あげねえとかってあるんだろう
と。まあ、まあ、若干ちょっと危ないところあったけどね。
あ、なんか途中。
値下げちゃったところもあるけどね。まあ、しょうがないよ、それ。それでも買っていただけるんだからね。うん
あってたし。でさ、うん、俺ちょっと意味が分かんなかったんだけど、あ、ちょっと理解ができてなかったんだけど、ああ最後に出てきた、その、いわゆる目玉商品ですか？
はいはいはい。チャリティーオークション。チャリティーのね。うん。
まあ、色紙ですよな、あれ。ああサイン入りだったんだけど、あのサインは、あ、なんだったの？実際に、声優さんが書いてたやつだったの、あれは。
そう。今回、そう、チャリティーオークションの目玉として、うん、当初予定になかったんだけれども、
予定なかったんだ。
まあ、オークションやるよって決めたときは、全然もう、我々の持ってるグッズから出そうっていう話だったんだけれども、
うん、
今回ちょっとした縁がありまして、
うんうん、
声優さんの、実際の桜大戦の、声優さんのサイン色紙っていうのが、を書いていただけると。
お、
あの、我々の、
っていうのは今回の、
今回のライブのために、
あ、そうなんだ。
その原賞の、ライブのそのチャリティーオークション用にっていうことだったら書きますよっていうことで、書いていただけたんですよ。
マジか。
そうそうそう。ちょっとね、まあ、知り合いの、方に、まあ、その声優さんのお知り合いの方がいて、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとその、書いてくださいってお願い、まあ、我々がお願いしたんじゃなくて、
うんうん、
まあ、そのお知り合いの方が、こうこうこうで、チャリティーオークションっていうライブをやるんですってって言ったら、
なるほど。
じゃあ、私たちも協力しましょうかっていうことをお話をいただいて、今回そのサインをいただいたんです。
そう。
で、まあ、サイン色紙、まあ、2枚出たんだけれども、
あったね。
うん。うん、1枚目が、桜大戦1ですね。うん、まあ、さっき言ったテートの出てくる、神崎すみれ役の、やっていらっしゃる、富澤道江さん。
はい、はい。
はい。他のキャラクターで言うと、クレヨンしんちゃんの松坂先生とかね。
ん？松坂先生？
松坂先生。とか、セーラーマーズとか。
おーおーお
ーおー、はい、やってらっしゃる。
なるほど。
はい。もう高笑いをさせたらもう、日本一だっていう。もうね、もうほんと大ベテランの方ですからね。
そう。
はい。まあ、その、もう我々にとっちゃもう、すごい人ですよ。その方のサイン色紙をわざわざ直筆で、いただいて。
俺、元からさ、誰かの、うん、まあ、いわゆる私物としてさ、
うん、
その声優さんに書いてもらったものを出したんだと思ってたんだけど、
うん、その前に出した、もう一枚色紙あったんだけど、その前に出したやつはそうなんだけど、
あ、そうなんだ。
そう、他のイベントの時に、書いた色紙があったんだけれども、最後に出た2枚だけは、本当に世界でただ一つ。あの時にしか出ない。
へぇ。
そう。で、もう一枚の方は、その富澤道江さんと、
はい、
一緒にその桜大戦のキャラクターの、さっき言った私の好きなキャラのマリア・タチバナ、役をやっていらっしゃる高野うららさん。
おう。それも、ご本人直筆。
そう、ご本人直筆。で、最初富澤道江さんからサインをいただけますよっていう話を聞いて、おぉ、すげえってなってたんだけれども、なんか話が進んでいくうちに、なんか道江さんの方からうららさんの方にお声かけていただいて、じゃあうららさんも書くよっていうことになったっていうのを、もう、つい1週間、2週間前ぐらいに聞いて、
あ、そう。
マジで？いいのそれっていうぐらいになった。
お前欲しかったの？
いやー、でもね、やっぱ好きな人は、まあ、チャリティーなんでね。もうぜひもうお客様にと。もう我々書いていただいたっていう事実だけでも、あの、ご飯3杯はいけるよ。
本当に。確かにね、だってさ、そうそう、自分たちのためにさ、自分たちのためにというかさ、まあ、チャリティーのためっていう前提あるんだろうけどさ、うん、自分たちのイベントのためにさ、わざと用意してくれるってのはさ、
そう。
まあ、言うなれば、ね、まあ、声優さんもさ、まあ、芸能人みたいなもんじゃない？
そうそうそう。
もはや。
ね。いい形ですよ。実際そのお二人はね、今回我々の高円寺でやったんだけれども、スタジオ K というところでね。
はいはいはい。
実際そのお二人も、その、まあ、トークイベントみたいなのを、以前にやってらして、
うんうん、
それの会場がそのスタジオ K だったわけです
よ。あ、なるほど。
まあ、そういう縁もあってね。
そ
うそうそう。
あ、そう。
あの、書いていただいたんだけれども、実際我々はそのお会いしたわけではないから、
うん、
サイン書いていただけるときにね、
うん、
お会いしていただいたわけではないから、まあその直接お礼も入れてないわけですけれども、
まあね、
本当にありがたいことでね、
うん、
まあ実際それもまあそのうららさんと道枝さんのサインはまあ最高値がついた、
ね、
ね、
結構ついたね、あれは、
うん、ありがたいことですよ。まあそういうこともあって、まあ、こんだけの義援金になったので。
まあね。
私も、らしいなと、ね。やってよかったなっていうことです。
よかったんじゃないですかね、ほんとそこは。
うん。
うん。はい。はい。じゃあ、はい、エンディングです。
そうっすね。まあちょっと話がね、盛り上がりすぎたんで、ね。
想定以上にちょっと長く。
なったんで。
なってしまったんで、初めて。
いよいよね、うん、これから、ライブのね、内容について話していこうかなというところでですね。
そうですね。もう。
初めて。
前編後編というか。
前編後編という。
続くって、
ね。俺たちの戦いはまだ始まったばかりだ。さきちゃん、次回戦に持ってください。
これはもう打ち切り的な、その、何ですか、その、ジャンプ。
そう。棒ジャンプのね。棒ジャンプのあの、
いきなり
最終回ですよ。先週まで盛り上がってたじゃんってなって。来週やらないかもしれないね、この放送ね。
いや、やるでしょ。
やるの？
やるでしょ。
はい。やるわね。はい。
はい。というわけで。じゃあ、はい、次回というか、まあ、後編ではね、ほんと、いよいよと、はい、あ、いよいよその、まあ、ほんと演奏のところをね。
そうですね。はい。
フューチャーして話していきたいなと。
はい。
思ってます。では、皆さん、しばらくの間、さようなら。
しばらくの間って、さようなら。
こんなんでいいですか？
はい。
はい。
急に終わったな。